マイクロソフトの Windows の話題を中心に、ソフトウェアやパソコンなどのお話をするポッドキャスト、ウッドストリームのデジタル生活です。第28回目の配信になります。今回はですね、先日発表になりました Windows 7 の XP モードの動作条件の規制緩和のお話と、Windows キー、Windows をすぐにロックする機能の話、この2つの話をしたいと思います。まず1つ目の話ですね、Windows 7 の XP モード、こちらのですね、動作条件の規制っていうのがあったんですが、それがね、緩和されました。その話をしたいと思います。以前の配信で私 Windows 7 の XP モードの話をしました。第13回の配信ですね、2009年11月28日の配信で XP モードの話をさせてもらいました。でここの中でですね、動作に必要な条件っていうところで、使う CPU に仮想化支援機能がついてないと使えませんというお話をしました。インテルで言いますとインテル VT、 AMD で言いますと AMDV というこの機能になります。今回ですね、動作条件の、規制が緩和になったものがいくつかあるんですが、その中の一つとしてこの仮想化支援機能が CPU に必要だっていうのが、ここが解除されました。で従来はですね、ここら辺に対応してない CPU ではこの XP モードが使えなかったんですね。それと対応している CPU を載せててもメーカー製パソコン、まあソニーとねとかバイオとかそういうのありますけども、そういったパソコンでバイオスの設定でここら辺の仮想化支援機能がオフになってるマシンですね、こういったマシンでは、XP モードが使えないということがありました。今回ですね、この CPU の機能として仮想化支援機能がなくても XP モードを使えるということになりました。で今までね、言ってたところで、この対応してない CPU って何でしょうって話をしますと、大体の CPU が使えてたんですが、例えば Core2 Duo のシリーズ、これが出始めの E6300 とかですね、あそこら辺はね使えてたんですよ。ところがですね、廉価版になった E4000 シリーズ、あとは E7000 シリーズ、の一部ですねが、この仮想化支援機能、インテル VT の機能をサポートしていませんでした。またクワッドコアのコア2クワッドのシリーズでも8200とかになると、実はこのインテル VT の機能を載せてなかったんですね。だからね、これ CPU 買うときね、注意しなきゃななんて、思ったところはあります。でさらに、Pentium Dual Core、こちらに関してはインテル VT の機能が載ってなかったんです。最近のモデルですね、6000シリーズとか、あと5000シリーズの一部、こちらに関してはインテル VT の機能は載るようになりました。ただですね、私が持っている Pentium Dual Core E2180 というのがあるんですが、これ 2GB で動くモデルなんですけどね、これに関してはインテル VT の機能がなくてですね、Windows 7の評価版をこいつに入れて XP モードをインストールしようとしたら仮想化支援機能がないんで、このマシンでは XP モードを動かすことができませんってダイアログが出てきて、インストールすることもできなかったんです。で今回の規制緩和で、ナリジベースコードっていうのがありまして、KB という番号から始まる、マイクロソフトが、提供してるね、パッチとか、そこら辺のにつけてるコードですね、そこにでですね、今回 KB977206 というコードで、先日ですね、3月17日に発表されたアップデートがありまして、これはアップデートをかけるとインテル VT とか AMDV のなどの仮想化支援機能は CPU についてなくても Windows 7 で XP モードを使うことができるようになります。実際どうするかというと、 XP モードのダウンロードのページに行きますと、Windows XP モードのダウンロードと、Windows XP モードに使うためのバーチャル PC のダウンロード、この2つをダウンロードしなきゃいけなかったんですが、さらに Windows XP モードアップデートというものが項目として追加されています。最後にこれをインストールしますと、こちらの動作条件の規制緩和がなくなりまして、 全ての Windows 7のマシンで XP モードを使うことができるようになります。まあ、といってもですね、条件としてはこれね、Windows 7の XP モードっていうのはアルティメイト、エンタープライズ、プロフェッショナル、このエディションでしか動かないんですね。ホームプレミアムについては XP モードは使えないということは変わりありません。でね、まあ、そういうことで、じゃあ早速私自分のマシンで、まあ、今まで使ってるね、メインで使ってる Core 2 Quad Q6600、このマシンではもう XP モードは普通に使ってたんですが、もう一台のね Pentium Dual Core の、マシンですね。このポッドキャスト番組ではね、こっちの Pentium Dual Core マシンの方がねかなり活躍してるっていう感じにしますけどね、こっちの方の実験機に、Windows 7 Enterprise の90日間評価版を入れています。それでこのマシンにですね、XP モードをインストールしようと思ったら以前は弾かれちゃったんですが、今回このアップデートを入れて XP モードをインストールしてみました。で、結論から言いますとね、無事 XP モードが動くようになりまして、まあこちらの Windows 7でも XP モードを立ち上げて使うことができるようになりました。まあ、いろいろ実験に使ってるマシンなんでね、XP モードがこれで動くようになったっていうのは非常にありがたいことかなと思っています。まあそういうことで XP モードを使おうと思ったらね、うちの CPU 対応してなかったよっていう方おられると思うんですけどね、まあ、ちょっとマイクロソフトの、Windows 7の XP モードのページ見に行ってですね、アップデートをかけていただければ使えるようになりますので、興味のある方は、ぜひ試してみてください。ではもう一つの話です。まあ、これ大した話じゃないんですけども、いやこれがね、大した話じゃないようで大した話だったり、どっちなんだろうっていう話なんですね。皆さんのキーボードのとこに Windows キーってのはありますね。まあキーボードによるんですけど、下の方、一番下の段にね、コントロールキーの隣に、もしくはメニューキーの隣にですね、Windows のマーク、これ私のキーボード古いんで、これ多分ね Windows 3.1 の時のアイコンですね。まあ Windows キーがあるんですが、このキーと L のキーを同時に押すとパソコンがロックされるっていうことができます。でロックってどういうことかっていうと、まあ、先週のリモートデスクトップの時でもお話ししましたよね。パソコンがロックされるっていうのは、画面にですね、コントローラーダーデリートのキーを押してくださいっていう小さいメニューが出てるだけで、それ以外画面が一切操作できないという状態ですね。で、まあ、これロックを解除するためにはコントロールキーとアルトキーとデリートキーを同時に押して、ここでパスワードを入力すると Windows が使えるようになります。で、このロックする状態を瞬時に行うためのキーが Windows キーと L のキーを同時に押すということになります。このね、Windows キーって、ね、いろんなことに使えて、まあ、L、今回はちょっと L だけの話をしますけど、まあ、D とか E とかですね、いろいろ使えるんですね。まあ、例えば D だと全てのウィンドウを最小化してデスクトップを表示させるとか、 Windows キーと E のキーを押すとエクスプローラーが立ち上がるとかですね、いろいろこうできるんですが、今回話すのはこの Windows キーと L のキーを同時に押した場合の話です。で、これ何がいいかっていうとですね、あまりね、自宅とかでプライベートで使うことはあまりないかなと思うんですけど、私は会社とかで自分の席離れるときにメールとか開きっぱなしだと、まあ、中にはね業務上見られちゃまずいものとか、あとはあまり席離れるのに画面出しっぱなしにしたくないなっていう状態あると思うんですが、その時モニターの電源切るんじゃなくて、まあ、もうモニターの電源入れ直せばね、またすぐ見れちゃうわけなんで、他私以外の誰からでもアクセスできないようにするために画面をロックするということをしています。ね、見られたり触られちゃったりしたら嫌ですしね。で、中にはね、見たくもないのに画面うっかり見ちゃって、やばいもん見ちゃったなんていうケースもねあるわけですよ。で、そういう時のためにね、やっぱり自分のためにも他の人のためにもですね、席離れる時はね、パソコンはまあロックするのが、私は習慣づけているんですが、で、これが簡単なのが、その Windows キーと L のキー同時にポンと押すとロックができます。で、席に戻ってきたらね、コントロールキーとアルトキーとデリートキーを押してパスワード入力するんですけど、まあ、めんどくさいっていうのはあるかもしれませんが、それはね、まあ、セキュリティ上重要な話なんで、そこはちょっとちゃんとやろうかなと思っていまして、まあ、そんな形で、Windows キーと L のキーをもう席離れるとき同時にパーンと押してから席離れるということはよくやっています。 あとですね、画面をパッと隠したいとき、こういうときにも使います。だから仕事してて、木澤さんちょっといいですかつって、ね、まあ、見られちゃうまずい画面ってあまりないんですけど、あまりあの開きっぱなしにしたくないなって時はもうパンと Windows キーと L のキーをしてロックにして、でまあその人と話したりとか、することあります。まあ、そんなようなキーなんですけども、これですね、意外と知ってるようで知られてない、でも知られてないんだけど Tips という形でですね、いろんなところで紹介されてるんで、知られてないようでみんな知ってると、どっちなんだろうなというものでして、で、ね、私はでもみんな結構知ってるのかなと思ってたんですね。まあみんな知ってるなと思って、で話して Windows キーの L キーをパンって押すと、あれ木田さん今何やったんですかって、いやこれ Windows キーと L のキー一緒に押しただけだよと言うと、あそんな機能があるんですかと、木田さんすごいですね、裏技知ってますねって言うんですね。いや別にこれ裏技じゃないよって話をしてるんですが、意外とそういうのを見ると、知られてないところはあるんじゃないかなと。でセキュリティが重視されるってことで、一回マイクロソフトのサイトでもですね、これ Windows キーと L のキーを同時に押すとロックできますよっていうのね、一時期どっかに書いてあったのを見たことあるんですね。まあそういったことがあって、あのみんなが知ってるんだかみんなが知らないんだかよくわかんない機能なんですねこれね。あのそういうことで、もし知ってるよって方はね、まあちょっと鼻先で今の話が笑ってもらって構わないんですが、もし知らない方おられましたらね、これ結構あのよく使う機能なんで、もしね必要な方は、使ってみてはいかがかなと思いまして、お話しさせていただきました。はい、以上ですね、 Windows キー知らないのでした。雑誌さんごめんなさい。はい、今回は、Windows 7の XP モードの動作条件の規制緩和のお話と、Windows キーと L のキーの画面をロックするお話、この2つをさせていただきました。先週ですね、3月21日、日曜日にですね、ポッドキャスト番組を配信されてますあのクリラジさんのイベントに行ってきました。場所は Apple Store 銀座 Say at 2制圧ということで、半日ですねイベントありまして、あのクリラジさんのいろんな番組のね、まあ、公開収録というか、そういったことに行ってきました。ですね、まあもういろんなポッドキャストとかブログとかでですね、この記事この1週間流れてるんで、実はいろいろ詳しい話してたんですけど、まあそれはもう皆さんのお話聞くということで、やはりあの BJ さんですね、大変お話お上手ですしね、なんかこうイメージした通りの方だったという感じで、あと非常にいろいろあのなことにね気を使っていただいてるっていうことで、クリラジの皆さん、ね、大変あのありがとうございました。またね、準備等ね、いろいろ大変だったと思います、ね、まあ、大変お疲れ様でした。それとですね、Apple Store のイベントが終わってから、一回みんな外に出まして、で、Apple Store銀座の前で、まあ、いろいろと皆さんご挨拶したりとかですね、名刺交換したりとかしました。で、やはりちょっと私、BG さんにはね、一回ご挨拶しとこうかなと思ってたんですが、もう皆さん、BG さんの周りにこう集まっててですね、ほとんど待ち行列ができちゃってるって感じでして、でまあ、BJ さんも5時間お話ししっぱなしなんで相当疲れてると思うんですね。やっとタバコ一服ってところでみんなお話してるんでね、大変だったと思うんですけどね、まあ、その中で疲れてるとこ悪いなと思いつつも、実は私もポッドキャスト番組やっていますと、ちょっと手短にご挨拶させてもらいまして、で、まあ、BJ さんの方からもですね、あ頑張ってくださいねと、言っていただきまして、まあ、たくさん人が挨拶してたんでね、まあ、多分記憶には残ってないと思うんですけど、ちょっとご挨拶してちょっとお話しすることができました。で、BG さんに挨拶してふっと後ろの方でね、どっかで聞いたような声がするなと思ったんですね。そしたら iPhone 大好きのシャロさん、おられまして、もうこの人がもうシャロさんに間違いないと思いましてね、すいませんシャロさんですかと、私ウッドストリームのデジタル生活やっております木澤と申しますってことで名刺交換しまして、また電気ウォーカーのタイジさんにも声かけていただきまして、いろいろお話しして、いや電気ウォーカーさん面白いですねと、特に11月の初めの Windows 7の解説は非常に良かったですってね、コーヒーさんのお話とかして、まあ、ちょっとねお話しすることができました。 あと私の番組を聞いていただいている方にも声かけていただきまして、何かと名刺交換することができました。ちょっとすごく直接人と会えたっていうのはね、良かったなと思っています。あとその後ですね、懇親会ということで、B 面ということで、新橋の白木屋さんで居酒屋さんに80何人も、人が集まって、懇親会やりました。ちょうど席同席されした時に同じテーブルにですね、電気屋ウォーカーのタジさん同じ席で、またここでいろいろとお話しすることができまして、でその後来られてるってお話は聞いてたんですけど、ちょっとお会いしたいなと思ってたんですが、IT ニッチトークのタロケンさんも来られてるということで、で後でご挨拶しようかなと思ってましたところですね、タロケンさんの方からね、私に声かけていただきまして、すいません、こちらからご挨拶しよう、しようかと思ってましたって言いながら、名刺交換していろいろお話しさせてもらいました。鉄道一郎さんとか半助さんとかいろいろこう気を使っていただいて、その中でポッドキャストやってる人ちょっと前出てくださいということで、なんだなんだと思ってたらですね、ポッドキャストの自分の自己紹介する、番組の紹介をさせてくれいただける場を作っていただきまして、で何番組やったかな、よく聞くねポッドキャスト番組、ね、もちろんもう iPhone 大使とかね、始めとしまして、いろんなポッドキャストやられてるの挨拶がありまして、あこの方がやってるんだって感じで、見てました。でその中でですね、私も一応挨拶させてもらいまして、ウッドストリームのデジタル生活ってやってますと話をさせてもらいました。でやっぱりですね、何人か聞いてるよって方おられまして、ちょっと非常にねありがたい思いをしました。だってね、聞いてるよって言われたのが、ね、一番嬉しいですね、はい。そういうことで、ね、ちょっと長くなっちゃいましたけど、クリレジさんのイベントに、参加させてもらいましたというお話でした。はい、そういうことでですね、また何か、ネタを集めて、お話したいと思います。またよろしくお願いします。